キリストの再臨の約束、イエス様はもう一度来られる、この予言は確実に成就します、実現します。それはなぜかというならば、神様は主権者だからです。この主権者なる神様のご計画を誰も止めることはできません。また止めることものさえありませんね。それゆえ神様が人を裁くことのできる唯一のお方です。そのお方が来られるというのが先週までのお話でした。そしてこのイエス様が来られる、裁きが必ずあるならば、イエス様がいらっしゃるまでに私たちはどのように備えるべきか、どうしているべきか、それが最初の8節からの進めであります。また同時にキリストの再臨なんていうのはないよという主張をする偽教師たちがおります。彼らはキリストとクリスチャンを侮ります。侮ってどうするか、同じ罪の仲間に誘い込もうとする人たちがです。で、その人たちに反論しているのがまたこの箇所なんですね。それもまたこの今朝の中心となる8節から11節の部分なんですね。つまり今すぐに再臨はない、裁きなんてないという、その言っている人たちに対して、そうじゃなくて、ただ単に裁きがないのではなくて、裁きが神様の愛と忍耐の上に伸ばされているだけなんだというふうにペトロは進めて説明します。そして偽りの最大の反論は何かというと、クリスチャンがキリストの再臨を期待して正しい生活をすることだと言うんです。で、その一言で言うと、清い生き方をすることだというふうに結論していきます。ですから今朝は8節から11節までを見ていきたいんですが、一番のあの偽の教え、偽教師たちの教えに対する反論というのは、これは清い生活をすること、そのことを11節でこう言っています。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょうと言います。今あるものは仮のものであって、跡形もなく消え去っていくものでしかないんだ。ですからそれらにしがみつく生き方は虚しく愚かなことなんだと反論していきます。そしてだからそれらにしがみつくのではなくて、清い生き方をしようではないかと進めていくわけです。結局ペテロの言うことは、今私たちが住んでいるこの世界っていうのは、私たちが本当に本来いるべき場所ではないっていうんです。今いるところは仮の住まいなんだ、本拠地は別にあるんだ。だってこの世は滅んでいってしまうんですから、滅んでいなくなってしまうようなところに私たちの本拠地を、本当の住まいを定めることはできないでしょって言うんです。ノアも洪水の前の世の人と、洪水の前には世の人と同じように食べては寝ています。しかしそのノアの心や生活の 基準って言ったらいいでしょうか、リズムはどこにあったかというと他の人たちとは違いましたね。つまり神様のこの罪の満ちた世を裁くというその言葉を信じてそれに基づいて生活を決めていました。ですからあの山の中で、箱舟を作るという生活をしているわけです。つまり、ノアは他の人たちと同じように場所に住み同じように食べたり寝たりしているんですが、しかし全くノアの生活原理って言ったらいいでしょうか、生活基準はこの世の人とは違うものを持っていたわけです。それはノアにとって目指しているものがありました。それは神様の裁きの洪水の後の生活です。約束の地ですよね。それを目指していた生活であります。実は私もこう名古屋聖書バプテスト教会で、イエス様を信ずる者とさせていただいて、そして伝道者になっていくわけですが、その時に一つの事件が家族の中で、事件というんですか、争いがありました。家族との争いがありました。なぜかというと、私は大学に入って、そしてもう大学卒業した後の生活まで、まあ家族の中で計画があったようです。で、卒業したらば町の役場に帰って、そこで就職してここの家を建てて、そして一緒に生活をするという、そういうこのなんかビジョンがあったようであります。だけれども私の大学卒業した後の計画は違いました。それは何かというと、牧師になり、伝道者になり、牧師になる、献身するというその生活を選んだんですね。そして4年生の最大学4年の最後の年の夏に、帰りまして、卒業したらどうすんだ、いや進学校行きたい、で伝道者になりたいんだと言いましたらば、こういう反論を反対、こういうふうに反対されました。それで生活はどうなるのかって、まず生活のことです。何の保証もなく神様が与えてくださると信じて、まあどんなに貧しく持ってもなんとかなるよというふうに言いますと、気でも狂ったのか全く考えられない、このように、反対されました。まあその反対は私を案じて、私の将来を心配してのことだと思います。また別の家族、私の兄弟は言います、いわゆるお布施をいただいて生きていくなんて男のすることか、そんなくじきのような生活はみっともないってこう言われました。そしてまた他の者は、姉などはこう言いました、何もあなたがならなくたっていいじゃないか、一クリスチャンとして生活すればいいじゃないか、なんでお前が伝道者になるんだ、これはもう 100% この世の中の考え方では正しい考え方なんでしょうね。生活とか家族ということを考えていけば、将来ということを考えれば安定した生活っていうふうに考えるんでしょうね。安定した生活っていうのは私の家族両親では町役場に勤めて、ここに家を建ててっていう、そういう生活が安定した生活です。しかし献身して生きるっていう私のその時の生活原理っていうんでしょうか、基準はそういったものではなかったわけであります。で、そのことは理解してもらえないんですよね。これが当たり前、これが正しい、いい生活、安定した生活こそが素晴らしいんだ、それ以外の何もないというふうに考えている家族にとっては、それはもう私の言っていることは全く理解できなかったようであります。 しかしやはり私にとってもその生活のことはわかるけれども、でも私の生活を支えている、そして生きていく力、原理っていうのはそれじゃないんだ、もう一つ別のものにあるんだということを説明してもなかなか理解してもらえないし、そこはもう一致しませんでした。これはもう私はクリスチャンとして神様を信じて生きるという生き方を知っているものと知らないものっていうのはこれ大きな違いがあるんだなということを教えられた出来事でした。でそれはですね、かつてソドムとゴモラの住民がですねこぞって世の快楽を謳歌し、刺激に刺激を求めていよいよおかしくなっていく中で、義人ロトは苦悩します。その心を悩ましていたとあります。ですからこのペテロの第二の手紙の2章の6節から8節でペテロはこう言っていますよね。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職の振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼らの中に住んで間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからですとこうあります。それはロトがこの町の常識とは別の常識を持っていたということです。価値観を持っていた。つまりロトは確かにソドムとゴモラを選んだんですけれども、しかしロトはアブラハムと過ごした生活を知っています。それは何かというと神様を信頼している生きる生き方ですよね。神と共にある生活原理を知っていました。そしてまたロトはソドムとゴモラに住んではいたんですけれども、その町の人たちとは違った価値観、常識、生活基準を持っていたので、ソドムとゴモラの町の人たちの振る舞いによって本当に悩まされていたというのです。しかしです。その破滅のソドムとゴモラから脱出しようというときに、神の使いを言いますよね。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけないと厳重に注意します。なのに、それなのにロトの妻は消えていく、滅んでいく町、そして自分の家、財産、それを振り返って潮の柱となったという事件があります。崩れ落ちていくもの、焼かれて灰になっていくもの、それに心を惹かれる性質っていうんですか、それはロトの妻だけとは限りません。私たちは神様を信ずる生き方の中にあるにもかかわらず、この世の常識の中に私たちは縛られてしまう。そして時にはそれを惜しんで振り返るというロトの妻になる、その誘惑が私たちにはあるという事実を認めなければなりません。ペトロはもうそうです。でペトロはここで言っていますよね。これらのものは皆崩れ落ちるものだとすればとこう言っています。ペトロはイエス様が十字架にかけられるかもしれないって言った時に、それを目の前にした時に後を振り返るんですよね。それで三度もペトロはイエスを拒むわけであります。今の生活を保ちたかったんですよね。ペトロはイエスの弟子だということを知られて困難な目に遭いたくなかったわけであります。でもそれらも皆崩れ去っていく儚いものに執着したペテロは自分の経験をやはり思い出しているんじゃないかなというふうに思われてならない言葉であります。このようなものに、これらのものは皆 崩れ落ちるものだとすれば、とこう言っています。かつて私はそうだったのに、それを惜しんでイエスを3回も知らないって言ってしまった。身の安全を求めて言ってしまった。この世は私の国でもないし、私は別の国、永遠の世界を目指す旅人であったはずなのに、いつの間にかこの世で今の安泰を考えてしまったというペテロの悔いの叫びが聞こえるように思われてなりません。ですから、その同じ過ちをこのペテロは、この手紙を読んでいる人たちに繰り返してほしくなかったんですよね。私たちはやはりその意味では、この地上にあってはペテロは常に旅人だよ。だからこの世の、そのこの世にある意味では執着することの危険、誘惑というものを鋭く指摘しているわけであります。私たちの永住すべき家は天の都なのであります。ですから私たちは今は壮絶な、やはりある意味では旅人という自覚が必要ではないでしょうか。ただ単に言葉面ではなくて、本当に私は今ここに住み着いて永遠にここにいるわけではないんだ、だからこの世に落ち着かせてはならない。つまりどういうことかというと、その生活に固執しないということですが、それは同時に毎日毎日私は変化していくもの、変化していくっていうのはキリストに似たものとして成長していく、そのことを恐れてはならないということです。で、私は年を取りますと今の状態が安定しているということをすごく保存というんですか、そういうこの自己保存も含めてです、変わらないことを求めやすいんです。それには争いがないこと、戦いがないこと、困難がないこと、危険がないこと、悩まないことということが良いことのように思います。しかし信仰において、また徳という点において、私たちは今日よりも明日ですよね、昨日よりも今日であるべき、そして今日よりも明日というふうに、私たちは成長していく旅人なんだ、前進していくということをやはり恐れないようにしていきたいなと思います。そして大切なことは、旅人の大切なことは何かと言いますと、ちょっと聖書から外れちゃうんですが、やはり本当に大切なものを持たなければならないってことです。どうでもいいものをたくさん体にくっつけておくとね、旅がしにくくなります。フットワークが悪いんですよね。もっとイエス様は言われました。なくてならないものはそう多くありません、いやただ一つです、マリアはその良い方を選びましたというふうに言いました。やはり神のお言葉です、キリストに聞くというその心、それを忘れてはならない。やがて永住するこの新しい国、天の都の住民としての身だしなみを私たちは今から身につけていかなければならないんだなというふうに教えられます。で、じゃあ私たちはいつまでそんな日々を過ごせばよいんでしょうか。いつまでですか。いつまで我慢すればいいんですか。そういう声が私たちの中に湧いてきます。でもちょっと考えてみてください。私たちはキリスト者になったっていうことは、この世から新しく出発をし、この世の生活や価値観や考え方からこのに背を向けてきっぱ 生と生き方を変えたもののはずであります。それなのにあのロトの妻のように後ろを振り返るのかということが私たちは考えなければなりません。ですからいつまでどこまでどれだけっていうその考え方が湧いてきたときに、私たちはそのいつまでどこまでっていうこのいつまでどこまでってこれ時なんですね。時間の問題なんですよ。で、時間という概念がもうすでにこの世のものの見方や考え方のようですね。ですからこの聖書の中で8節でこう言いますよね。言いますよね。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです、とこういうふうに言っています。だからいつまでという考え方はこの世の価値観、考え方のようです。聖書は一日は千年のようであり、千年は一日のようなものだというんです。そうすると、まあ、ちょっと長くなってごちゃごちゃしちゃうんですけれども、さて時間とは何だろうかっていう問題が出てきますよね。じゃあ永遠というのは一体何を指して言うんだろうか。永遠ということは時間の延長線上を永遠って言うんだろうか、いつまでもずっと続くことを永遠っていうふうに言うんだろう。ニュートンという人はそういう理解をしたそうですね。現代がずっと続くことを永遠というふうに理解した。でも聖書はじゃあ一日がずっと続いて千年になるのかっていうと、一日は千年だって言うんです。千年は一日だというふうに言うんです。ということは時間という概念がないってことのようです。時間、つまり今日は永遠であり、永遠は今日なんです。なんか変な禅問答みたいなんですけどね。だから時間がずっと経って、もう何時間も何日も何年もずっと時間が経ったらば、そしたらそれが永遠なんだっていうんじゃなくて、永遠という概念は今日も含まれている永遠なんですよね。ですから千年は一日であり、一日は千年だという言い方をします。私たちはこう物があって、これが手を離すと下に落ちます。そうするとこれは何時間何秒というこの物の流れの中に起こってくる出来事、これを時間というふうに言います。生まれたものもだんだん年を取って老いていきます。これも時間が経つからというふうに理解をします。こと時間っていうのは物の変化で時間っていうのは作るんでしょうか、考えるんでしょうか。時間が経つから物が存在するんでしょうか。なんか全問のようですか。こういう私たちはある一定の期間だとか、またはある一定の時のつながり、瞬間のつながりを時間というふうに考えていきますと、この聖書が言っている一日は千年のようであり、千年は一日のようだっていう理解は理解しにくいだろうと。つまりペトロが言っているのはいつでも来るよっていうことを言いたいんですよ。主の裁きはいつでもあるよ、それが千年先であったとしてもそれは今なんですっていうんです。そう考えてみればそうですよね。2000年前でしょ、イエス様が十字架につかれて死なれたのは。そうすると2000年前で、私たちは今もし明日再臨があったとすれば2000年後に再臨があったと言うけれども、聖書に見ますとすぐ来るって言っているんです。そうすると2000年という概念は私たちの概念では理解であって、聖書から神様から見ればそれは2000年じゃないんです。今なんですよ、すぐなんですよ。そうすると私たちはあと何年後に来るかだとか、あと何年間この地上が持つかだとかという考え方はをして、今来るかまだ来ないのか、いつまで忍耐すればいいんだという ふうに主のご再臨については考えることをやめなければなりません。いつ来てもいいんです。またいつ来るかもわからないし、いつ来ても今だし、そしてまたそれが2000年後でも神様の目から見ればそれは今来ているんです。ですからそのように考えてみますと、永遠というのは今も含めて神様の目から見れば、私たちの時から見ればそれは2000年先のイエス様の十字架と2000年後の私とあと何年か後のという横の線でいますけれども、神様の目から見れば2000年も今も2000年前も今も今でしかない。そのことを見落としてはいけません。つまり忘れてはいけませんと言います。つまり神様の永遠っていうのは時間の枠の中に閉じ込められないという永遠であります。私たちはとかく今ある時間の枠の中に永遠という神様のご計画を云々しています。そして早いとか遅いとかというふうに言いますけれども、そういう考え方自体が成り立たないということを悟るべきようであります。ですからこのようにして主の御前ではあざける者が考えていることとは全く異なった世界の理解があります。そこでは神の言葉が判断の基準です。すなわち一日は千年のようであり、千年は一日のようですと言われている通りです。つまり神様は時間の支配の中にはおられないということです。しかし神様が作られたものは全て時間の下にあるのも事実であります。そしてその時間の支配を受けているものは必ずいずれは滅びます。その滅びる定めの中にあるものにはの中には人間も含まれています。人間の作った全てのものも含まれています。これに対して神様はキリストを死人の中から蘇らせました。つまり滅びというものがないんです。これを永遠と言います。時間の経緯によって誰でも死にます。しかしイエス様は復活されることによって滅びがないんです。滅びがないっていうことは永遠っていうことなんだそうです。私たちはいつしか時間という枠の中に生きてアクセクして時計とにらめっこして遅い早いと首を振っているのが現実であります。それは私たちが時間に支配されている姿であります。そしてとうとう私たちは神様も時間の中に閉じ込めて遅い早いあるないというふうに神のなされる約束に対して本当かどうかという議論を始めてしまうのであります。しかしペテロは言っています。第一の手紙でも万物の終わりは近づきましたとこの時に2000年前に言っています。今日かもうもしかしたら千年先かもしれません。しかし私たちにとって千年先であっても明日であっても備えるべきことは一緒です。ですからあと千年後あるから今は何もしなくてもいいというふうに考えていたら大きな間違いであります。ですからペトロは言うんです。再臨はまだだよとこの嘘吹く時はペトロは言います。千年は一日のようですよと教えます。そしてまた再臨はもうすぐ来ると言って心を焦らせ、そして今なすべきことをおろそかにする者に対しては一日は千年のようですよって言うんです。日々なすべきことを着実に果たせと進めます。やはり私たちは そうするとここで言っているのは一日は千年のようであり千年は一日のようだということを言っているのは何かというと、いつ来てもいいようにというよりも備えてろというよりも、いつではなくて今来るという意識を持って備えろということなんです。でも偽教師たちはまだ先だっていうふうに言って、今好きなことをやればいい、でもそれは好きなことをやっているんじゃなくて罪の奴隷になっているだけだとペテロは語ります。で9節を見ますとですね、まさにそのことを言っています。主はある人が遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません、かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。この間妙子が妙子先生の奥さん三十先生に会うことができたんだそうです。すごく喜んでましたけれども、そのサンデー先生がこういうことを言われたんです。忍耐と我慢は違うよって言います。忍耐っていうのは先の計画を持っている時に忍耐って言うんです。我慢っていうのは何もなくただじっとりこの辛抱すること、その我慢と忍耐違うよって言いました。でこのところを読んでいたときに思いました。神様が忍耐深くあられるのは目的があるって言っています。目的があって我慢しているのはこれは我慢じゃなくて忍耐なんです。目的がなくただじっと耐えているのはこれは我慢だ。イエス様が今滅びを今私たちに与えないのは何かというと忍耐なんだ。その忍耐には目的があります。忍耐ですから全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんだ。つまりここには何かというと全ての人が救われるよと言っているんじゃなくて、そうではなくて神様が今裁かれないのはそれは神様が私たちを愛し、そして私たちが一人でも多くイエス・キリストによって救われることを願っている神の慈愛によるんだよ。神様が辛抱しているんじゃなくて、辛抱ではなくて神の愛が実は今裁きをとどめているだけなんだ。何もあなたが素晴らしいからじゃないということを理解しないで、そして神は無能力だとか神は何もする力がないんだとかというふうに 神様のそのご計画を軽んじてはならないということを言っているわけであります。神様はまさに愛あるお方だと言っているわけであります。そう言いますと日本人の多くの人たちはこういうふうに私は聞きます。100歩譲ってもしもう神様がいて神が愛あるお方でそして全てを決定する人格を持ったお方だというならば、なぜ神様を信じているという国が信じている人々があの原爆を落とし、原爆という非常に悲惨な武器を作るのか、神様を信じているという国になぜあのような残虐な事件が起こるのか、人たちが神様を信じているという人たちがどうしてあんな世界中にこの紛争を絶えないようなことがあるのか、また飢える人たちがいるのか、神様はどうしてそれを許しているのか、何の罪もない子供たちが死んでいくのをなぜただ見ているのかというふうに非難をします。しかし子供たちが、そしてまた世界の紛争が飢えや傷つき死んでいくということは神がしているのであって人間がしているんだということを忘れているんですよね。だからこそ人間の罪の大きさっていうのは決して一言ではないということに気づかないで神のせいにする。いやだからこそ、でも言ってるんです聖書って、 なぜじゃあ裁きは来ないか、そんな人間だけれども神は愛してくださっているので裁きを今とどめておられる、忍耐深くとどめておられるだけなんだ。ですから発想が全く違っている。そのことをペテロは旧説で言っているわけです。なんと神様は人々が悔い改めることを願い、そして滅びないことを望んでおられるか、ここには一人でもとあります。これほどまでにこの世界をこの耐え忍んでいる竜が私たち人間をこの憐れんぜのゆえなんだということを、これを私たちは忘れてはならないのではないでしょうか。いや、忘れてはならないことであります。その再臨の約束、キリストが来られると言っているその約束が遅れているように思われていても、その約束に対する疑いを私たちはこれゆえに持つことは決してないとペテロは進めます。私たちもそうであります。遅いとか早いというのは時間の下にある人の判断であって、神様の目から遅い早いはない。それはキリストの贖いと復活によって永遠の命に入れられたものがもう一度この世の滅ぶべきものに、この頼っている、従ってはならないことの警告であります。問題は神様はいつでも自分を自分の手の内に収めておられるということです。つまり自分のなすべきことはいつでもなすことができる。だから裁きも今は神様がとどめておられる。その動機は私たちを憐れむからだ。それ以外の動機はない。だからそんな残虐の世界をなぜ許してるのか許してないのかという論議自体が、これは人間を中心にした人間の時間という概念の中に縛られていて、そして自分の神様を信じない理由をただ得ようとしているだけに過ぎない。神様の約束は必ず来ると繰り返しペテロは語ります。先ほど言いましたように、やはりこの忍耐深くで、この忍耐深くというこの言葉はですね、もう一つ意味があるそうです。何かというと寛容とも訳される言葉です。この言葉はだから、なんで寛容であるか、一人でも滅ぶ人がないようにという願いがあるから寛容でおられるという意味です。そういう忍耐だ。このような状態の人間にとって、まさに神様のその約束を神様が実行された時には、私たちにとってはそれは、ある人にとってはそれは恐ろしい裁きであるかもしれません。しかしイエス・キリストを信ずる者にとってはそれは大きな慰めの時、喜びの時である。で、その時があなた方に約束されているんですよ。今この手紙を見ている人たちは非常に苦しい、この外側からの迫害もある、内側からの二世教師たちの教えに惑わされるという、そんな事態の中で、いつまでというふうにきっと嘆いていたんでしょうし、戸惑っていたことが読み取れますよね。私たちもそうです。時々思います。こんな世の中だったらもう天国に早く行きたい、天国は楽じゃないかっていうふうにこう考えてしまいがちであります。しかしそんな風に悩む必要ないんです。神様は時間に縛られないことで、そしてただ私が救われたのは何ですか、神様は忍耐してくださったからですよね。もし神様が私の滅びることを忍耐を持って待ってくださらなかったら、もう裁きは来てますから、私救われなかったわけです。で、ある人は言います。主よ、御国を来たらせたまえって祈りができなかったって言うんです。なぜかというと、私の家族が、あの人が、大切な人がまだ救われていないから、 だから祈れなかった、もうともこの信仰的なように思います。でも私は時間の問題ではないというふうに考えますと、今来ていただくというこのことは、それは神様の忍耐が完成した時でしょう。神様のご計画が完成した時で、それは私たちのやはり大切な人も、また救われてほしいという人たちも神様の手の中でちゃんと覚えられた上での再臨だ。だから私たちが今だとか後でとかっていうふうに言う必要ない。いつでも主よ早く来てくださいと祈っていいんです。それは神様の最善の御心が実現した時にが主が来られる時です。私はその時を早く来てほしいと願うのであります。でここのところを見ていきます。もう少しですが、これもお話したんですが、十節でこう言ってますよね。その日です、裁きの日、どんな状態が起こるかって言ってます。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼け崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。一切は灰になるんです。このように言っています。できっとね、私思うんですが、このペトロが手紙を書いた時にこの内容は人々にとって想像できなかっただろうと思います。天地が全部焼き尽くされるってことはなかなか想像できない、メッセージだっただろうと思います。現実にそういった莫大なエネルギーっていうんでしょうか、全地球を焼き尽くして灰にしてしまうようなエネルギーとか破壊兵器なんていうのは当時なかったので、きっと想像できなかっただろうと思います。でも今はどうです、想像できるでしょう。今は地球上にこの地球上の全てのものを70何回焼き尽くす兵器が地球上にあるというふうに言われます。そういう時代であります。神様がでなく滅ぼそうとされれば、それは一瞬にして起こる出来事だということは、人間の力を持ってした、持ってしてでもこの地球上を何回でも滅ぼすことができるほどの大量の破壊兵器を持つことができる。ならば神様がこの全てのものを焼き尽くすっていう裁きは当然起こり得ることだと私たちは今日想像できるんじゃないでしょうか。そうすると神の裁きが近いというのは、裁きがあるということは私たちにとっては荒唐無稽な出来事ではないということが分かっているはずであります。しかし今日の私たちはこれを現実感を持ってそれを受け止めているでしょうか。いや受け取れるはずなんですけれども、私たちはその終末のその恐ろしい神の裁きを覚えて心の準備をしているかどうかというと、どんなもんでしょうか。果たして今の人たちは、私も含めて前の時代の人たちよりもやはり緊張感の中に生きているでしょうか。核爆発の恐怖感にいつの間にか慣れてしまっている現実があります。まるである人がこんなこと言ってました。噴火口の上で酒盛りをしているような時代だっていう、慣れの恐ろしさであります。審判に対する鈍感さであります。真剣なるこの出来事が、本当は恐るべき出来事があるにもかかわらず、それが麻痺して少しも改めようとしない時代に来ている。それこそあのノアの洪水の前の人々のようであり、ソドムとゴモラのあの滅びるような前の町の人々のような姿になっていないだろうか。人々は飲んだり食べたり寝とったり嫁いだりしているという享楽の中に過ごしていないだろうか。しかしそのような神の慈愛を軽んずる者には、主の日はここにあります、盗人のようにやってくるんです。来ない来ない、まだまだと実は自分に言い聞かせて、 怠惰な生活をし続けている時に、不意に主はまさに恐ろしい盗人のようにやってくる。その恐ろしさは到底人間の強盗どころではありません。逃げ場のない恐ろしい裁きであります。で、その日は神の御怒りの日であります。それは黙示録の6章また14章を読んでみてください。その時の姿がよく表されています。その時の様子はまた同時にマタイの福音書の24章など見ますと、その時の様子もまた詳しく書かれています。そしてパウロも言います。夜中の盗人のように人々が平和だ安全だと言っているその時に突如やってくる。神の約束を、神の愛を軽んずる者にはそのようにやってくるんだ。しかし主にある者にとってはそれは約束の日です。約束の出来事が成就する日です。それは同時に黙示録にありますように、それはまさに慰めの日であります。迫害を受けて、そして殉教していった者たちの悔しさとか、またその痛みが報われる時であります。私たちの目からことごとく涙が拭い去られる日であります。しかしその日がいつかであるかは誰も知ることができません。今なんです。知ることはできないけど今なんです。ですからただ私たちは今目を覚ましていなければならない。後で目を覚ますんじゃなくて今目を覚ましていなければならない。清い生活、本当に私たちは生活原理をこの世の滅んでいく消え去っていくその地上に私たちの生活の基盤を置いてはならない。いつも目を覚ましていなければならないよというのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ヨハネもこのように言います。だからあなたがどのように受けまた聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守りまた悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。ヨハネはこのように声を大にして目を覚ましているべきこと、それが今目を覚ましているべきこと、このことを伝えております。私たちはやまをするますとまた先だから、まだ今目を覚ますのではなく、もう少し先になって、もう少し経って、好きなことを十分やってから、それから神様目を覚ましますと言いがちであります。しかし主はそのように進めておられません。本当に主にとって時間は関係ないことを教えられました。まだという人に対して、人に対しては一日であり、もうすぐ今日だと慌てふためきなすべきことをしない人たちにとっては千年だとペテロは語ります。主よ、いつかではなく本当に今どうしているかが問われるところです。主よ、憐れんでください。私たちは怠惰なものです。でも神様、あなたの約束が私たちにとって望みとなりますように、そのようにして主よ、あなたのお約束をお迎えすることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。